こんにちは。
こんにちは。
バイリンガルニュースでは日本語と英語でニュースを紹介しています。その後にマイケルは英語で、私は日本語で、バイリンガル会話形式でコメントしていきます。文字起こしのテキストやエピソードごとの宿題はバイリンガルニュース公式アプリからチェックしてみてください。1個目、ネイチャーアストロノミーに掲載されたヨーロッパ南天天文台の研究チームの論文で、金星の雲の中にホスフィンが含まれていることが明らかになりました。地球上ではホスフィンは生命体の代謝によって発生するか、人間が人工的に生成することでのみ存在しており、金星にも生命体が存在している可能性があります。チームは金星の雲の中のホスフィンは分子10億個ごとに20個と小さく凝縮された状態で存在していると見積もっています。太陽光や火山などによって非生物的に生成される方法を計算しましたが、それだと現在観測されているホスフィンの1万分の1の量しか説明がつきません。金星の雲は480度を超える高温の地表とは違い、30度と過ごしやすい気候ですが、 90% が強い硫酸でできており、地球ではそうした環境で生き残れる微生物は確認されていません。
In a study published in Nature Astronomy by a research team at the European Southern Observatory, phosphine was detected in the Venusian atmosphere. On Earth, phosphines are either produced by life or created artificially by humans, suggesting that it is possible that Venus has life. According to the team, Venus's atmosphere contains phosphine at a small concentration of 20 parts per billion molecules. The researchers calculated the potential non-organic contributions of phosphine, including volcanic eruptions and lightning, but found it could only account for 1/10,000th of the detected amount. The clouds of Venus are relatively habitable at just 30 degrees Celsius compared to the surface, which is a scorching 480 degrees Celsius. However, 90% of it consists of sulfuric acids, which are not survivable by anything on Earth.
そう、これはもうツイッターとかでも宇宙関連の人たちはめちゃくちゃ盛り上がっていて、ミームとかもすごいできてるけど、もしかしたら生命体がいるかもしれないっていう話で、It's really exciting. ペーパーでは、まあ当然その、まあ、すごく気をつけて書かれているので、こう生命体がいましたみたいな感じではなくて、もうちょっと研究を進めましょうっていう感じなんだけど、2017年に初めてホスフィンを観測して、2019年にもう一度検証のためにやったら、まあ、もう一回確認できたっていうことらしいんだよね。で、木星にもホスフィンがあるのが確認されてるんだけど、木星の場合はすごい高い温度とすごい高い圧で非生物的に生成されていて、ただ金星の場合は、まあそれだとさっきも言ったように、この量の説明がつかないっていう。
What sort of memes? Sorry, what sort of memes did you see?
なんかいっぱいあったよ。そのなんだろう、ホスフィンがあったぞって言って、こうホスフィンがあったイコール生命体みたいなチームと、いやホスフィンがあったということはホスフィンがあったということですみたい なんかその対比をこういじってるミームもあったし、
Which group are I mean do you have any personal bias here?
いや、それはもう生命体いたことにしたい
right
よね、そう、ま、金星って昔は海があって地球みたいな環境だったんではないかって言われてて、そこから二酸化炭素が急激に増加して、今のこのめちゃくちゃ高温でめちゃくちゃ圧がある、ちょっと生物にとってはなかなか過酷な環境になってしまったっていう。ただその雲はず、まあ、数百万年間雲にずっと覆われていて、その雲はまあ、半袖の気候っていうふうにも言われてたけど、半袖で人間が過ごせるような温度的にはすごく生物的に暮らしやすいから、その酸性の環境さえクリアすれば、もしかして雲の中をこう漂ってクマムシ的な感じで、こう高さが なんていうの、高度によってじゃあ今はちょっと過酷だから休眠しといて違う高度に来た時にまた復活するとかを繰り返してそのサイクルが保たれているのではないかっていう仮説。
Do, if there are organisms there, they stay in the cloud? Like that's where they live?
そう、そうそうそうそう。なので、まあ、地球でいうと雲ってそんなにずっととどまってるものじゃなくてなくなったりできたりするからなかなか想像しにくいんだけど、金星の場合はずっともう雲がずっとあるからその中に暮らしてるっていう。
Do you know if they stay in the same cloud or can they like move to like a different cloud?
I don't really know how the clouds are formed. So, ただこの金星の雲の中に生き物がいるんではないかっていう説自体はずっと言われてきたことらしくて、なので余計こういるんじゃないかって思ってたら、まあ、それにつながるかもしれないホスフィンが見つかったっていうことで余計テンションぶち上げみたいな
Whatever the
感じ。
If there was an organism there, it would have to have an unbelievably high tolerance for the acidity.
そうそうそう、そうなんだから地球だとその生物はいないから、あの生命体がいるとしたら地球では見たことないようなもの、まあ、微生物みたいなものだと思うんだけど、その強い酸性の環境で、なんか地球だと多分全環境の 5% って言ったかな、 5% が酸だったら生きられるっていう微生物は確認されてるけど、この 90% 以上が硫酸でできてるっていう環境の中にずっと暮らせるっていう生き物は確認されてないっていう。
So do they think that life was on the surface and evolved to survive in the atmosphere as the surface became too hot?
そう、まさにそれが言われてた。もともとは地球みたいな環境でその地表に暮らしていた生き物のうち、まあ、環境が過酷になって何らかの、なんていうの、流れでその雲の中で暮らせることを発見した生き物が今もそこにいるんじゃないかみたいな。
What about panspermia? Did they talk about that at all?
I didn't see them talking about it.
What if they've never touched the ground?Ever. They just floated over there and they just stayed up high and evolved up there. Because if the atmosphere is thick enough, it's kind of like you could almost think of it like an ocean. So the atmosphere there is really thick, right? Compared to Earth.
Yeah. だとするとよりすごいよね。そのなんていうの、宇宙空間を漂って。てる間休眠状態を保てる上にそのめちゃくちゃすごい酸性の中で逆に目が覚めるみたいな、なんていうの、ちょっと地球にいる私たちでは想像できないような。
Well, we think of like
なんだろう、
land or ocean、 どっちか、
right,
right?、うん、but maybe there are just really thick atmospheres that could serve as a habitat for some kind of alien。
どうなんだろうね。だからこれは本当に今まで多分バイリンガルニュースゲストに来てくれた方たちの中でもっとすごい教えてくれられる人たくさんいるから、ぜひこれについて聞きたいけど、
I read that.
でもかなり、
Oh, sorry, go ahead.
いや、これはかなりなんだろうね、もうなんだろう、結構あのこういう論文が出るときってライフがあるかもしれないみたい なんかまあ論文が出ることってあるけど、これほどこうなんだろう、実際に論文の中でもあの生命体があるかもしれないねって結構はっきり書いてあるし、こうかなり角度が高いというか、これはワクワクしちゃってもいいやつって感じ。
There's definitely a mystery, right? It's like a huge mystery. Because it's like, if it's not life, then what is it? Because we don't know.
そうだから多分これが生物が本当にいなくてだけどホスピンがこれぐらいあるってなるとこれまた人類が知らなかったとか想定してないそのホスピンの生成の仕方みたいなのがあるかもしれないし、うん、まあどっちにしろ多分ワクワクはワクワクなんだろうけど
I think we found what we found for sure is knowledge, right?So we know where like we know where the knowledge is. Like if we go there and we investigate it, we can collect science. Right? So
Yeah, でもこれは楽しみだよ。めちゃくちゃ。
The company Rocket Lab, I think, has some spacecraft they're planning to send to Venus to investigate the atmosphere.
Hmm.
And that should be cool. And they can do it using a pretty small rocket. Like Venus is towards the sun. So you don't have to use... I think it's easier to get there in some sense. But I don't think anything has survived on Venus, like probes and stuff. Like spacecraft that have been sent to Venus, I think have survived...maybe 30 seconds before they get crushed by the pressure. So,
そうなんか表面の気圧は地球の90倍高いだったから、まあ暑いだけじゃなくて圧もすごいっていう。
What do you think that feels like? You're lying down underneath how many like 布団, you know?
Yeah.
like how many 布団 are you?
そうだね。だからこれも本当に数字が大きすぎて、なんか3倍とかだったらまだあれだけど、90倍って言われちゃうとちょっとね、なんだろう、想像もできないけど。
So what?
Yeah.
Do we have any idea of like what such an alien would have to look like to be like tough enough?
いやもう、いや全然
なんか。It's like little submarine shaped aliens.
ね、だからバクテリアかマイクロブスみたいな感じで書いてあったけど
What about viruses?
Do they make phosphines though?
Well, if there were viruses there they would need to have like a host like bacteria or something
right.
I don't think viruses would make phosphines but
そのバクテリアがいるとしたらそれとともにウイルスもあるかもしれないねそれは
Yeah, I think we would expect there to be viruses as well if we do find bacteria because it seems like viruses are kind of everywhere
and that would be the beginning of a new horror film
Venusian viruses?
Yeah
you know, Venus
Venusian
is,
viruses
Venus takes 243 daysto turn around once. So Earth takes one
That's
day.
So long.
Right?
Yeah.
Earth takes one day to turn around.
That sucks.
To rotate.
That sucks.
Now, Venus takes 243 days. So if the sun is up, it's up for a while.
Yeah.
You know, you're just, you're tanning like
No, really you really have to read the three body problem.They kind of touch on that. So I haven't read the second one, but I should. 次。先週土曜日、ハリウッド俳優のクリス・エヴァンスが、インスタグラムに自身のものと思われる男性器の写真が映り込んだ動画を投稿してしまう出来事がありました。スクショはネット上に出回りましたが、すぐに大勢の人々が協力し、関連性が高いと思われるハッシュタグをつけて、クリス・エヴァンスの顔写真や子犬の写真を大量に投稿し、スクショが検索結果に表示されないよう対策を取りました。
Last week on Saturday, Hollywood actor Chris Evans mistakenly posted a picture of what is assumed to be his own penis on Instagram. While screenshots circulated online, his fans coordinated to brigade relevant hashtags with pictures of his face and puppies in order to suppress the screenshots in the search results.
So, まあ、近年たまにこういうの増えてきたよね。 みんなが助けてくれるっていう。で当然大勢の人が参加すればするほど本当に検索結果に表示されなくなってみんなから見つけられなくなるっていうのは可能なことであるのがもう分かってきているので、そう、うん、全然 work してる。だから私も こういう話をさ普通こういうところですると検索しちゃう人がいるから被害が広がるんだけど、これはもうここで話しても大丈夫だなっていうぐらい埋もれてもうないものになっているから私も見てないし、で例えば White Lives Matter っていうハッシュタグで、まあ、ものすごい人種差別的なことを書いてる人がいたときは韓国の BTS っていうグループのファンの人たちが全然関係ない写真とか BTS の写真とかをそのハッシュタグを使って、まあ、フラッドさせることによってまあ、そういうコメントとかを埋もれさせるっていうのが結構記憶に新しいと思うんだけど、まあ、そんな感じでみんなが助けてくれるっていうほっこりした話。
But how do we know that it's working for sure though? Because on some level I feel like Chris Evans could like start trending like and everyone because there's like way more the total number of tweets about Chris Evans is like gets
right, but
way
it
blown up.
But it would have trended anyway. That's the point, right? So once his dick pic is out, then people will be talking about it and people will be tweeting it. So I think it, yeah, it would have trended anyway. だから、そう、まあこれもしかも多分本人が全く最初気づいてなかったっぽいのは、その写真そのものを間違えて投稿しちゃったわけではなくて、インスタのストーリーに動画を上げたときに、その動画の中でなんか一瞬自分の携帯のカメラロールが映っちゃったみたいな。でそのカメラロールの中にその、まあ、ディックピックが入ってたっていうことらしくて、
How do we know that it's we don't know that it's his?
あ、そうだから本人の写真かどうかわからないんだけど、まあ本人が特に否定してないし、どうなんだろうっていう。まあ彼はその後にNow that I have your attention, vote November 3rd っていうその、みんなが今注目してるからついでに言うけどちゃんと投票行ってねみたいな感じで選挙の話をしてて、ただ、
It's a good save.
そうで、まあ、2014年に有名な The Fappening と呼ばれる、ね、その有名女優の人たちの写真とか動画がハッキング被害に遭った時、これは今回みたいに本人が投稿したわけじゃなくて完全に盗まれてしまった、まあ、犯罪事件だったけど、その時はやっぱりまだどうしても、その被害者の自己責任みたいな感じに言われてしまう面があったし、こういうふうにみんながすごい助けてくれるとか見ないようにしよう、まあ、少しはあったけど、なのでまあこれをダブルスタンダードって取るのか、その男性だからみんなが助けてくれて女性だとこうスラッチェーミングみたいにされてしまうっていう側面もあるかもしれないし、まあ、ただ時代的にちょっとずつ良くなってるなとは思う。
The Fappening involved like over 100 celebrities, right?
So
and it was likeHigh resolution images. It wasn't like some, you know, thumbnail like in a video or something.
そう。で、あの時は本当にウェブサイトとかも作られてしまってめちゃくちゃ拡散されたし、やっぱり本人たちなんで有名なのにこんな写真を撮ってたんだみたいな感じで本人たちが責められてしまうことも結構あったから。そうね、だからそのどこまでがダブルスタンダード、その男性だったから今回助けてもらえたっていう面もあると思うし、ただまあ時代がちょっと変わってきてるなって思ったのは、ちょうど今タイムリーにパリス・ヒルトンのドキュメンタリーが YouTube で公開されたばっかりなんだよね、 で、私結構昔からパリス・ヒルトンをなんか擁護するのが好き、好きというかなんて言うんだろうね、うん、自分が、まあ、パリス・ヒルトンって本当に象徴的にやっぱり私たちが若い頃みんなが好き勝手言っていい、好き勝手バカにしていいみたいな存在だったじゃん、
うん、
で2004年にセックステープが出た時も今だったら本当に考えられないようなあの環境だったよね。思い返してみると、うん、その普通のテレビで散々その話を番組のホストとかがしてもう彼女のことをバカにする、そのセックステープが流れてしまった被害者なのにあのテープ見たやばくないみたいな感じで テレビでみんなが公に笑いものにしてたし、うん、だそこから考えると、まあ、この16年でかなり人類が進歩したなっていう感じはある。でその新しいドキュメンタリーではまあその話もしてるし、まあ、彼女があの今まで公に話してなかったあのトラウマの話みたいな、その She was sent to this weird、なんていうの、あの behavior school じゃないけど boarding school where、うん、kids were tortured and physically and emotionally abused、
うん、
まあ、それの活動を彼女が始めますっていう話なんだけど、It was pretty interesting. It was shocking too.
So you think overall the way the public deals with these incidents is improving or?
うん、全然違うでしょ。だって本当2004年当時、なんか今10代とか20代の人は覚えてないとか知らない人も結構いるかもしれないけど、2004年当時はあれがもう DVD としてその流出したセックステープが売られていて、それを普通に何だろう買ってる人たちももちろんいたし、うんと、まあ The Fappening 2014年の時点では例えばじゃあこのジェニファー・ローレンスとか有名な人の裸の写真が出回りました、でそれを見ること自体がコンデムされる感じだったじゃない、こう変な好奇心がある人はもちろん検索して見ちゃったりしてるかもしれないけど、そうすると自分も加害者になってしまうよっていう、だから検索して見ないようにしようねみたいな雰囲気は少しはあったと思うんだけど、2004年時点ではそういうのも全くなかったから、本当にこう本人のせい、まあその彼氏に流出させられちゃったかもしれないけど、そんなの撮った本人が悪いよねとか、うん、まあただの遊び人だからみたいな感じで、まあ、すごく本人をバッシングするのが当たり前みたいな感じだったよね、うん、だからそこからするともう、ね、今ああいう反応っていうのはちょっと考えられないし、多分テレビでそんなことしたらものすごい炎上すると思うから、
うん、I think it's hard to compare some of these things too becauseof the public's perception of that particular individual when it happens. And, you know, a dick pic is much different from like a full-on like sex tape. And,
yeah.
And the way society reacts to an individual is very different than the way society reacts to like a group of celebrities. It's like,
mm.
I feel like maybe there's a little less, it's less relatable.If there's like a group of celebrities, like these people that have millions of dollars and they're just, you know, messing around.
Right.
And I think if it's a specific person, you know, it's more relatable. It feels like, you know, hey, maybe I'll, you know, I can respect this person. But if like the Fappening was kind of like, I don't know. There's also a lot of novelty.To it. So when something has happened when something happens for the first time, it's going to be, there's going to be a lot more energy around it, you know?
Yeah,
so like
so
dick pics have leaked. So it's not like if Chris Evans' dick pic was the first dick pic that ever leaked, people would be freaking out.
Right, right. So, だから、なんだろう。So 2004年から多分みんなが人類総じて学んできているから、だんだんこういうのにどういうふうに適切に反応すればいいかっていうのをが改善されてきてるなというのは思った。
I really don't know how they treat this kind of stuff in other countries, though. If I try to imagine, like, if a sex tape comes out in, I don't know, India or in Russia, right, or in, like, South America, like, how do those cultures...
So, 日本でも実は最近、つい最近そういうのがあって、まあすごい拡散されてしまってはいたけど、でもちょっとクリス・エヴァンスと似てる側面もあって、みんながこう違う写真とかをすごい上げて、
うん、
まあ、流そうとしてる、
うん、
フィードで下に下に行くようにしようとしてるっていう流れは少し見えたし、だから、まあ、そういう被害をこう面白おかしくエンターテインメントとして消費しようみたいな、まあ、そしてそれが当たり前っていうような風潮はもうなくなってて、それはすごく良かったなって思った。だから、まあ、パリス・ヒルトンもすごいかわいそうだったなって思うけど、なんか当時本当になんだろうね、自分で自分のことを撮影するっていうこと自体もみんながやってなかったことだから、
うん、
なんで今でこそこう iPhone のこっち側に、そのスクリーン側にもカメラがついていて自分を撮るっていうのはもう誰でもやってることだけど、時はなんだろう、その彼女が自分自身を撮影してるっていうこともやっぱりすごいナルシシスティックみたいな感じで言われてしまって、今なんてね、うん、みんなやってることなのに、結果としてはみんながやってることだったのに、まあ、彼女はそれを先取りしすぎて、そこもすごい異常みたいな感じで言われてた節もあったのを覚えてるから。
What percentage of people do you think are taking selfies now or taking pictures orLike taking
like dick in pics. General or sex?
Like in general.
like sexual ones or just selfies in general?
Selfies, I'm assuming would be much higher. But.
Right.
でも... Like do half of people take selfies? Like 50% of people take selfies? I don't think it's that high.
Eh?
You think more than half of...people are taking selfies?
Yeah, I mean, like, when you say selfies, it includes, like, taking you and your friend's picture, like, out of, I don't know, sightseeing place or something. I mean, you do that, right?
Maybe, but I'm...
Like,
I'm,
that, like that's a selfie,
I mean,
too.
More, like, the, like on a regular you. Basis, like, selfie.
Oh.
Like, if I want to take a picture with other people and, you know...We're not going to ask, there's no one to ask to take a picture, or I don't have a tripod, then it might arm it. But selfie right. is like just you, yourself, like I feel like.
Okay. But I don't think that's the definition of selfie, though.
If it's us, then it's like an usy. It's like a we.
Well, because like,iPhone ってさ、セルフィーフィーチャーっていうの、なんていうの、カメラロールの中でセルフィーだけを集めてくれてるじゃん。
Mm-hmm.
And that includes like pictures of you and other people that
yeah,
you
and,
took.
And you know
like,
that like
so.
Probably 25% of profile pictures are those selfies with the other person cropped out. You don't want to leave those out.
Right.
You might
yeah, so
still
those
use
are,
one of those.
So if that counts, then I would say like almost 100% of people
have taken
a selfie.
Have taken for sure.
Yeah.
But
like
regularly
like
take、
day.
Selfies?
Yeah, どうだろうね。I take selfies with my son. Because it's just me and him and I'm not going to be asking people to take it.、Yeah.
By yourself?Like just you?
By myself? No.
No?
No, for what?
You're not in the 100%.
For what? I'm married. I'm married.
A lot of people don't have a reason to take selfies. What are you going to do? Okay, I took a selfie. Maybe I'll send it to, you know.
Yeah, you need someone to send it to, right? Isn't that the point? Like, when...
No, you can just upload it, right? To the interweb.
Ah, right.
Just strangers.
Ma.
You don't need anyone to send it to. You can just check it out. It's me.
Yeah, but that's also kind of like you want to show it to someone, right? Or some people, whether it's someone you know or someone you don't know.
Yeah.
And I just don't have that, those people that I need to impress.
If you just take it for yourself and you just look at your own selfies, like...
It's just weird, right?
Just buy a mirror.
Yeah, so I don't have anyone to impress.
You know, I saw the other day that on Wikipedia, I guess there is a Wikipedia article for like penis. And
okay.
So many people would edit the Wikipedia page and replace the penis image with like a picture of their own penis.
Oh,
and it like became a problem. And they had to like lock it. I don't know, but
Some lucky guy.
He died happy. Or maybe he's still alive, I don't know. He's famous underground.
Well,
it's so stupid. But that's the internet.
でもそのパリス・ヒルトンのドキュメンタリーも本当に何だろう、一日中携帯をいじってるわけじゃん。一日中自分を撮ってるし、まあそれは彼女のビジネスの一部であるから、で本人もそれをイシューだって多分っていうか普通に分かってて、もうリラックスできる時間が一瞬たりともないみたいな。自分が今13歳だったらっていうのは、の女の子だったらどうしていいか分かんない、もう I can't even imagine みたいなことを言ってて、でその見た目をすごく気にして、10代とかそれこそ本当に13歳14歳ぐらいでもフィルターを通してじゃないと自分の姿を見たくないみたいになってしまっていることに対して、まあ、I feel responsible みたいな感じに言ってたけど。
What do you think 13-year-olds should be doing or shouldn't be doing with, like, we don't have like a legal age to be on like Instagram or something, do we?
For the user policy, I think there are age limits. So if you're under a certain age, you are not supposed to make an account.
Do you know what age that is?
And they can block you. I forget. 忘れちゃった。でも本当になんだろう、だから6歳とかだったらダメみたいなのはあったはず。そのそれぞれのプラットフォームで年齢制限はあるから。
Is there a social media for kids?
I don't know.
Is that a horrible
33,
idea?
I don't know. That's probably a horrible idea for... It's like pedophilia magnet.
Yeah.
So...
But maybe there's some like video games where kids could interact with other kids in some social sense.
Oh my god, did I tell you about Fortnite, what my brother said?
No. What about Fortnite?
So, なんかうちの弟がたまにフォートナイトやるらしくて、私フォートナイトやったこと、No. でも自分はフォートナイト私やったことないから、どんな感じなのとか言って話聞いてたら、マジでなんか幼稚園生とかがいるって言ってて、こうログインするともうだから。おしゃべりしてる子たちが大体みんな小学生とかで、たまに幼稚園生が混ざってるっていう話をしてて、なんだろう、怖って思っちゃった。その私の知り合いでやっぱ小学生の子供いる人とかは、例えばフォートナイトやってもいいけど友達だけとしかやっちゃダメとか、その知らない人と絶対喋っちゃダメっていうルールでやって、 ってる人が多いから、なんだろう、その幼稚園生とかで、まあ、うちの弟はもう30近いわけだけど、その30、まあ、幼稚園生から見たらおじさんじゃん。その知らないおじさんと一緒にプレイしてるって、なんだろう、まあ、私が子供持ってる親として考えるとすごい怖いよね。なんか変なこと吹き込まれたりとか簡単にできちゃいそうだし。
That's definitely true. It's、うん、it's true, and I'm sure it's happening. There are tons of like cool, respectable, responsible adults playing these games, but there are weirdos playing these games, and then there's little children playing these games, and they can just, I don't know, install Fortnite on their phone or whatever. They're on there in like 2 minutes, and yeah, and you're talking to strangers, you're adding each other as friends,
yeah,
on there, and you know, like, could be weird. There's definitely like little kids. I remember playing like Call of Duty online, and some, I don't know, like highest pitch little kid was talking so much trash, and like killed me and teabagged my dead body. I'm like, this is,
it's so crazy.
This is insane. And they don't, you know, they'll be in like, I don't know, summer break or something, whatever these kids are, and they're just on there all day, just talking to all kinds of people, and they probably become adults in like 1 year.
幼稚園生ってさ、もう赤ちゃんじゃん。なんかびっくりしちゃった私。え、マジか。でしかもなんか親のやっぱカードを使って課金するみたいな、なんかこの間な何千円課金してやったみたいな話とかを小学生がしてたりするって言ってて、なんかうちの弟はその会話はしないらしいのね。その聞いてはいるけど自分は会話には参加しないから、もう聞こえてるだけらしいんだけど、わあすごいなと思って、ちょっと
He's just lurking. That feels weird too、yeah. if you just listen to other people in video games.
I know, like, that must be weird for people who are participating, like, vocally. Like, if you're talking to people, but then, like, you can see that there are more people in your group, right? But they're not talking.
They can hear everything you're saying. So people will be in a squad in some video game, and they're talking yeah. about really private things, or they're talking about their finances, or they're talking about some medical procedure. You know, prolapse, something. And there'll be, you know, I could be in that group and I just hear this whole conversation. They don't realize right. that just because I'm not talking doesn't mean that I can't hear.
Right.
Right. So there's just,
I mean, I guess people are so used to it that they don't care, but
it's just the Wild West.
It makes me feel old, you know, like I don't get it. And
when did you first post something on the internet? Like, when's the first time you, like, sent a message online?
Sent a message online?
Yeah.
I have no idea.
Was it MSN or ICQ or instant AOL Messenger or AOL chat rooms or one of these?
なんだろう。でもパソコンじゃなかったかもね。ピッチじゃないだから。
ん？
PHS. My first phone.
Hmm. Is that the internet?
Yeah, right? Oh, no. Well, was it iMode とか？わかんない。
何 iMode？
ドコモの iMode。I think I was like 12.
Is that around when everything was called I something?
Yeah, it was like SMS 的な、なんかショートメールみたいな。
That's not the internet, right?
Probably not.
When did you first get on the internet? Was it AOL or was it something else?
I don't know. 全然覚えてない。
You don't remember like the dial-up?
何使ってた？ Yeah, of course I remember. But I was playing, well, at first, like when the computer came to my house, we were just playing games like non-online games, you know what I mean? With the CD.
Like CD-ROM. Oregon Trail?
Like, I don't know. But we had a lot of games. Like the one that came with joystick and you, like, you're in some fighter jet and you shoot other fighter jets or whatever.
Was it Terminal Velocity? Terminal Velocity is an amazing game.
全然覚えてない。だから自分もちっちゃかったから本当に、まあ、ちっちゃいっていうか小学生とかだったから、まあ親が買ってくれたゲーム、あとピタゴラスイッチ的なのを作るやつとか、そういうのはやってたけど、でも本当に知らない人とかとネットで喋るみたいのは、まあ、でもだからピッチが最初だったから、ピッチのそのなんか前も話したけどチャットルーム電話みたいな、そのチャットルームの電話版みたいなやつとかすごいやってて、それは本当に全然知らないなんか地方の高校生の男の子とかとみんなで喋ったりとか、それはすごい流行ってた。はあ、I have no idea。 私がだから15歳とか、
like、
16歳とかの時だから、もう20年前ぐらい2000年とか
Y2K
Yeah Y2K だから幼稚園生がそんな知らないやつと喋ってるとかはちょっとね、
I think there's a difference。 想定の範囲外、 Like there are people who got online early and when they were young and、yeah. spent time in like chat rooms or message boards or in video games、and have had this experience of talking to like thousands of different people through、like messaging、and I just wonder, like, I really think I learned so much, I really learned so much by talking to people on message boards over the years, you know, just anonymous, just people on message boards.
Well, 2000年代に私みたいに女子中学生、女子高校生だった世代の人は多分共感してくれると思うんだけど、その時代って、出会い系とかもすごい流行ったんだよね。ネットで誰かと出会えるみたいな、ですっごく危なかったのやってる人が少ないから、今みたいに誰でもインターネットつなげて誰でも Tinder やってるみたいなんじゃなくて、一部の人しかやってないからめっちゃ危なかったの。だからなんだろう、それで結構学んだっていうか、気をつけなきゃいけないっていうのを大人よりも体感として分かってるみたいな感じはあったけど、逆に今ってみんながやってるから、そんなにね、なんかうわネットで人と会うなんて怖いみたいなとかもないし、逆にこう危なさっていうのを伝えるのは難しいかもしれないよね。
Did you ever mess with like Craigslist or those?
No. No.
I had a friend that would prank call people on Craigslist and have these totally fake conversations for fun. And I found it entertaining, but it's also a huge waste of everyone's time. But
right.
Yeah, that was Craigslist is super sketch. Like,
yeah.
So there's like openly super sketch. Like the ad is sketch. Like you don't even need more information to be like, whoa, that's sketch. I don't know
it
how
was,
much.
In a way, it was more chaotic before because the legal regulations were not catching up at all. And it feels like there were way less laws to protect children. だから、なんだろうね。今だったらありえないことだけど、いつも言うけど、本当に私が女子高生の時、渋谷歩いてるだけでサラリーマンが話しかけてきてたもん。3万円、3万円とか。本当にそれがもう普通だったし、 それがもう違法だという認識もなかったし、なんかすごい嫌だったし、今考えると被害者なんだっけ、ね、自分も子供だったし被害者なんだけど、それが当たり前の世界だったから、だからこうなんだろう、今がすごい危なくなってるっていうふうにはあんまり思わないといえば思わないんだけど私は。
But there is so much fraud now, and it and the fraud is so much more sophisticated. And we see on TV now. Like, oh, this bank, that bank, your bank, my bank, all got hacked. And
so, this
is ridiculous. And everyone's like, oh, we're going to do like 2-factor, 3-factor, 4-factor, who knows?
Yeah.
Like, and it's all coming apart because the tools for hacking have truly gotten so much more sophisticated. All the websites are getting hacked. It's totally nuts. And the regulations have fallen way behind all of this. Right now, like, anyone can just call you and your phone rings and it's like, well, I don't have this number registered, so mosh, like, and now you're in some sketchy ass situation, you know, where someone could
That's
fool
why
you.
I want the Google business whatever. I don't remember
What's
the name
that?
But they なんか最近さアナウンスされた知らない番号からかかってきた時にその相手の会社の名前とかなんで電話してるかとかがまず表示されるみたいな、だから変なセールスとかだったらそう無視できるみたいなフィーチャーがあって、それ確かによく考えたらこう知らない番なんか番号だけを見て出るかどうか決めなきゃいけないってすごいこう
I Google it every time. I Google the number and then it's like the access 回数 and then like people are writing some 口コミ saying like
そうそう
oh this is some likesketch ass jewelry shop in like Daikanyama or something.
そうそう。だからそれをなんだろう。出るときに自動でやってくれよって感じじゃん。なんでこう、一人一人のユーザーがさ、何なんだろうこの番号って思いながら出なきゃいけないっていう。だからそれはすごいいいなと思った。欲しいその機能を今すぐ。
Well, the Japanese city office has Well, the Japanese government has all the businesses registered with their phone numbers, and they could easily run caller ID for all registered businesses. And then, you know, so if you get a call from like some rando scam head, it's not, you know, they can't fool you into thinking that it's SoftBank, like SoftBank would show up, right?
Yeah, ね、オレオレ詐欺とかね、なんか警察署ですけどとかさ。
And they should fix that. It's ruining so many people's lives and we're just sitting around. It's crazy. What's taking so long? Just fix it. They have everyone's businesses already registered. There's mountains and mountains of paperwork sitting around and they're not using the information to protect people from this sucky. It's crazy.
次。
In a study published in the Astrophysical Journal, researchers have conducted a first principles chemical analysis of the emergence of each stable element in the universe and produced a periodic table showing the cosmic origins of each element. The model they created predicts the origin of elements as a function of time and the environment. However, the model predicts less heavy elements being produced than expected based on our current understanding of star evolution. The authors suggest that far more R process which is nucleosynthesis, which generates heavy elements, must be occurring than we previously thought, perhaps in the form of magnetorotational supernovae. Co-author and associate professor Chiaki Kobayashi at the University of Hertfordshire explains as follows. Silver is overproduced, but gold is underproduced in the model compared with observations. This means that we might need to identify a new type of stellar explosion or nuclear reaction.
アストロフィジカルジャーナルに発表された研究で、宇宙での各安定元素の発生について第一原理化学分析を行い、それぞれの元素の起源を表す周期表を作成しました。 チームが作成したモデルは時間と環境の関数として元素の成り立ちを予測しましたが、私たちの現段階での星の進化に関する理解をベースにすると期待値よりも少ない重元素が生成されることが分かりました。これは R プロセスと呼ばれる重い元素を生成する元素合成が磁気回転超新星のような形で考えられていたよりはるかに多く発生していることを示唆しています。教授者でハートフォードシャー大学の小林千秋准教授は以下のように説明しています。実際の観測と比較すると、モデルでは銀が過剰生産され、金は過小生産されています。つまり新しいタイプの恒星の爆発か核反応を発見しないといけない可能性があります。 金はどこから来たのじゃ。
Well, they're suggesting, the existence of these
New types of.
Yeah, well, basically, they need、explosion. more of the R process. So, R process is a set of nuclear reactions that requires、a lot of free neutrons. So, the R process is adding neutrons to the nucleus of, of an atom, like 100.Neutrons. The process is like capturing 100 neutrons per second or something. And、that can happen inside of these supernovae and the、or neutron star mergers、which when the core of the supernova collapses, it can like eject out a bunch ofthese heavy elements. So,
なんか数学とかやってる人にとってはもう当たり前すぎると思うかもしれないんだけど、こういう、まあ、最初の、あの金星の話もそうだけど、こう、なんだろう、今分かっている情報が全部正しいとすると、実際あのなんだろう、本当はこうなるべきなんだけど、実際現実を見るとこうなっていて、じゃあ本当はどうなんだろうっていう、なんていうの、そういう答えの出し方がすごい面白いなっていつも思う、うん、で今回もさ、なんていうの、今分かってることが全部正しくてそれが全てであったら、金はもうちょっと少ないはずじゃんってことでしょ。だけど実際はもっとあるから、じゃあどこがもう分かってないことなんだろうとか、どこで、まあ、間違ってるってわけじゃないけど、どこが違うんだろうみたいな、なんかそれすごい面白い。
It's hard to make assumptions about where the misunderstanding lies. It is possible that there is、inaccuracy in our empirical observations、But we think that's less likely than other explanations. And so they're speculating that、in order to explain all the gold that we see,、more R process must be happening than we thought. And,、and a good potential source of thatour process would be these supernovae. So I think that's how you say that. Plural of supernova.、Right.
Why do you think we like sparkly things like gold and diamonds?
Well, they have special properties that people have known about for a long time. Gold is very...inert and it doesn't oxidize like most other metals do.
Yeah, but why、do we like it over other stuff? Isn't that interesting?
Do we like it more than other stuff?
I like、it. Like, we think that it's pretty. We think that it looks beautiful、
mm-hmm.
over like rocks on the street, you know?
Well, I think they're beauty is true, and so your eyes are probably seeing something that is real beauty. Like, there's diamonds have a different effect with light, and probably so does gold, than other elements. You know, it's not like gold colored paint. It's like gold. You're looking at the element. You're looking at the thing that was fused inside of, you know, some crazy neutron merger explosion. Right?
でも不思議じゃない。なんだろう。猫とか別に気にしないじゃん。
Why is space so pretty? Like nebula.
I don't care.
There's like no way we would ever see nebula or like evolve to see like nebula or space, right? Because you need like the Hubble to see that stuff.
Yeah.
But it's so pretty.
Yeah, why do we think that's pretty? Yeah, it's weird.
It is weird.
何なんだろうね。
Did you see the periodic table they created?
No. What does it look like?
You know what the periodic table is, right?
さすがにね、あのそれぐらいわかりますよ、私も。
Yeah?
さすがの私も。水平リーベ僕の船って暗記させられたし。
So you know what the periodic table? You're familiar with it?
Yes. I did go to school. Thank you.
Do you know... Hold on, let me find this image.
Are you trying to pull it up?
Yeah.
In the document?
Yeah, it's in the Eureka Alert one.
What?
The Eureka Alert. It's in one of the...
Oh, you mean... Oh, you were talking about
the
article.
Yeah, in the article.
Yeah, okay.
But in the... Okay. In the periodic table that they created, it's a normal looking periodic table, except that it shows the origins of all the elements.
あ、面白いね。色で分かれてるんだ。ビッグバンのやつは黒とか、White Dwarfs が爆発してできたやつには赤い印がついてる。
So only hydrogen, helium, and lithium were created in the Big Bang. Everything else had to evolve. I don't know if I can use the word evolve, but evolve after that. So at the beginning, it was mostly just hydrogen.
Wow.
And so you can see how this table, in a sense, is chronological also. Because these higher atomic numbers, like gold is 79. Is that right? The higher atomic numbers require more of that R process for neutron capture, because the atomic number is it's the number of protons, but I guess the atomic weight is protons plus the neutrons. But the higher the atomic number, generally higher the atomic weight. So the atomic weight is like how literally how heavy that element is. And that's basically protons plus the neutrons. So
wow. 教科書これから全部これにした方がいいよね。
Yeah, I think so. I think it's pretty cool.
絶対でっていうかなるよね、きっと。だってこれ絶対あった方が分かりやすくない？
Well,
分かりやすいし面白くない？
You really don't hear that much about this particular topic, like that this sort of evolution of the
like origin,
the elements, and like I didn't learn about it until I was a lot older than I guess I would have expected. But starting from when the universe started as hot, plasma and electrons, and there were no atoms, there were no molecules, no organized systems at all. It was just simple plasma. And as it cooled, then we got atomic nuclei, which we're able to form. And then you had stable orbits for electrons around the nucleus. And once you had stable atoms with electrons around them, then you could have chemical bonds, right? And hydrogen bonds, which obviously is important for life. And then once you have atomic systems, you build on that into chemical systems. And then once you have your chemical systems, you can get to prebiotic chemistry. And eventually you can get to something like RNA and like a cell. And then if a bunch of cells work together in a colony, you could have like a simple organism. And then if you have like cell specialization, then you can get something like animals. And then, so it's all, but each thing has to happen before the next thing. But I think it's fine. I mean, it's not fine, obviously, but what
wait,
are we
so
do
we're, it? It, was it not recording for a while or?
Okay. Just for a little bit.
Before it crashes again.
Yes. On April 15th, 1912, the night the Titanic sank, eyewitness accounts described powerful aurora borealis in the sky. In new research published in the journal Weather, a meteorological researcher suggests that a solar flare event may have skewed compass readings and caused radio interference, contributing to the sinking of the Titanic and affecting the subsequent rescue operation. Mila Zinkova, a retired computer programmer and author of the paper, stated the following to Hawkeye magazine. Most people who write about the Titanic, they don't know that northern lights were seen that night. Even if the compass moved only 1 degree, it already could have made a difference. Many of the Titanic's SOS distress signals were not transmitted successfully, and while ships like the SS Mount Temple received the SOS, its response was not received by the Titanic. Mila believes that this disruption could have been caused by solar activity. One account written an hour before the incident by Second Officer James Bissett of the RMS Carpathia, a ship which later rescued 705 people from the Titanic, states, "The weather was calm, the sea smooth, with no wind. The sky was clear and the stars were shining. There was no moon, but the aurora borealis glimmered like moonbeams shooting up from the northern horizon."
1912年4月15日、タイタニック号が沈んだ夜、空に強力なオーロラが見えていたという目撃者の証言がありますが、今回ウェザーに掲載された新しい研究で、気象学者のチームが当時起こった太陽フレアがコンパスを歪め、電波干渉を引き起こし、その結果タイタニックが沈没したほか、その後の救助活動にも影響を与えた可能性があると示唆しました。元コンピュータープログラマーであり、今回の論文の執筆者であるミラジンコバ氏は、雑誌破壊に次のように述べています。タイタニック号について執筆する人の大半はあの夜オーロラが観測されていたことを知りません。コンパスのズレがたった1度だったとしてもその時点ですでに違いが生まれていた可能性があります。タイタニック号は救難信号の送信に苦戦し、救難信号を受信したマウントテンプル号が返した信号はタイタニック号側に受信されませんでした。ジンコーバー氏はこれが太陽活動によって引き起こされた可能性があるとしています。タイタニックから705人を救出したカルパチア号の二等航海士ジェームス・ビセットは沈没の1時間前に以下の記録を残していました。天気は穏やかで、海は滑らかで風もない。空は澄んでおり、星は輝いていた。月はなかったが、オーロラの光が北の地平線から月光のように差し込んで輝いていた。This is interesting.
Yep.
まあ私はタイタニックは、I'm a conspiracy theorist, so. Yes.
Really? What's your tinfoil hat?
私が好きなのは、あの、まあ、一番多分有名なやつ、その J.P. モルガンが保険金のために沈めたかった説。だ実際沈んだのはタイタニック号じゃなくてオリンピック号だった説が好き。でもこのこ、まあ、タイタニックがと実際その日に沈没した日にどういうあの経過をたどったのかっていう記事を、まあ、今日この話するからおさらいしとこうと思って読んでたんだけど、うん、なんだろう、あの映画では到底描ききれてない壮絶なその救命ボートでみんなが逃げるとき、うん、正直あのディカプリオの映画では全然もう超平和バージョンって感じだからその記録を読んでると本当にクリストファー・ノーランが映画化した方がいいんじゃないかっていうぐらいインテンスなあのダンクーク的な映画にできそうな、うん雰囲気だった。
No one was playing like violins and like cellos and stuff.
They were. No, they were. That's apparently true. But その、ま、映画だと結構さ、ま、救命ボートがそもそも足りてなくて、あのっていうのはま描かれてたし、じゃあ女性と子供だけ乗って、で最初はなんか金持ちの人ちょっとだけ乗せて、全然まだ乗れるのに降ろしちゃったりとか。Mm-hmm.まあ、そういうのはちょっと描かれてはいたけど、もっと全然もうその船の船員が銃とかを持ち出してきて本当にみんなと戦うぐらいの、あのてかそもそも最初やっぱり沈むって誰も思ってなかったから、結構ギリギリまであのなんだろう、みんなのんびりと船の中に留まって、いや自分は別に外寒いから甲板とか出たくないしみたいな、全然話も伝わってないし、昔だからこう船内アナウンスとかもできないわけだよね。だから船のみんなに何かを一発でお知らせする方法がないから、こうコンコンコンとかしてさ一人一人にこう伝えないといけないとかもあるし、うん、タイタニックではあんまり描かれてなかった気がするんだけど、その三等室だから下の方のお金がない人たちがあんまり避難できないように結構妨害したりとか、うん、その全然映画よりもっとやばい、やばさのレベルが全然違う。
Well, they're not trying to make like a horror movie. It's not. It doesn't need to be like The Road or whatever the heck that movie was.
そうだから結構あれはなんだろうね、恋愛にフォーカスしたまあ恋愛映画だからそこがあんまりはしょられてたけど。
Yeah, but it have a little romance.
あのその壮絶。うん、壮絶さにフォーカスしたバージョンを作ってほしいなって思うぐらい、結構あの日本人の人で唯一こう乗ってて助かったおじさんがいて、その人も記録を残してて、その人が書いたやつも面白かったし、うん、なんだろう、なんかそのみんながのんきに構えて、ぜなんかね、昔ってその大きい船が沈むっていうことがありえないぐらいに思われてたんだって、
うん、
それが常識としてあって、こう船同士が正面衝突とかしたとしても全然大丈夫みたいな、だから本当にみんな多分現実的にあれが沈むって乗ってた人たちも船がちょっと傾いてても、いや大丈夫でしょって思ってたみたいな、
うん、I think a lot of peopleMost people probably didn't know that much about boats. You know, like they're just riding the boat, you know, like if I start asking you about yeah. like a, you know, a 787, like, do we really know that much about like a 787, like right. how that works and, you know, what's gonna snap the wings off and what's not, you know, like how do you really
yeah.
assess
but the... I mean, like including the...But I mean, like, including the cruise.、Mm. So, その例えば救命ボートも、これも結構映画だとスムーズになんか行けちゃ、 まあ、ある程度スムーズに行けてた気がするけど、その救命ボートに大量に人を積んで、そこから20メートルぐらいあるわけだよね、下まで下ろすのに、うん、その人を安全にそこに急いで乗せて20メートル超えてさ、みんなで下ろす、それだけでも大変な作業なのに、その訓練をもう全然受けてないみたいな、誰も。だから、うん、こう間から落っこちそうになった人もいるし、こう誰かの下敷きになっちゃった人もいるしとか、もう考えられないようなメスっぷりみ
たいな。 They changed a lot of the regulations after following the Titanic disaster. They instituted requirements for radio operators to be present like 24 hours. There was a ship nearby, the Californian, where the radio operator had closed down for the night. And so they didn't receive the messages.
それもなんかクローズしてた理由も、なんかその前にアイスバーグあるよってタイタニックに何回かこう連絡を入れてたら、ちょっと今忙しいからうるさいみたいな感じで言われて、血知らねえよみたいな感じで、もうじゃあいいやって閉じて寝てたみたいな。そう、もう結構本当に信じられないことがいろいろ重なってしまって、でなんか救難信号を出した時に助けての意味でなんか花火を上げたりもしてたらしいんだけど、それもこうあの他の船から見えてて、でもなんかあさすが豪華客船みたいな、
I think
花火上げてるよすごいね、yeah. みたいな。
I mean, they were shooting real flares and, but the other people on the other ship interpreted it, you know, like partying because it's likeSuch a fancy ship. I think it was, you know, it was marketed, advertised as sort of unsinkable and super fast. And,
Oh, yeah.
But, you know, when it hit the iceberg, I think it was like 4 or 5 compartments were compromised. And then the compartments were not within the ship or not sealed to the top.
Mm.
So, you know, in the movie, when the Titanic, like the bow goes down first and it goes vertical and like snaps in half, like they're pretty sure that's what happened. And
いや本当の救命ボートの下りだけでもね、映画にしたらすごい、そこだけでもなんていうの、すごい面白いというか興味深い映画になりそうな、なんだその例えば、じゃ女性と子供を先に乗せろって言った時に、女性と子供を優先って思ったクルーと、女性と子供しか乗せちゃいけないって思っちゃったクルーがいて、そのせいで女性と子供だけとりあえず見える子たちと見える女性乗せて、まだスペース空いてるんだけど、あ男性乗せちゃダメだからと思って下に下げちゃってたとか、だからこうスペースが空いてたのに乗れなかった、結局乗れなかった。
Even if they were all filled perfectly, they didn't have nearly enough lifeboats for...
そう、結局足りてはなかったんだけど、そうそう。
I would like to see a movie filmed from the perspective of the Carpathia. You know, like from the... You know, because they're just hanging out and then they likethey hear about this thing and they go over there and they like see this boat sticking out of the water.
Yeah. It's pretty crazy.
So their communications were all Morse code, right? And they actually had a different protocol for distress calls prior to 1912.
Right.
Where the signal was CQD rather than SOS. So there was also some confusion about which signal they should send. And,
そう、それもめちゃくちゃだからもう運が悪いよね。なんかもう変なことがめちゃくちゃ重なってしまってっていう。
So I actually called my dad and asked about this a bit. And my dad knows, he knew like, I don't know, the names of like all the like each of the radio operators and what companies they work for and all this crazy stuff. But he pointed out that the Titanic would have been using primarily celestial navigation at night. So even if their compass was off, they would have been able to, and they would have been, they would have been using celestial navigation to check their positioning. So it's unlikely that a aberration in the compass reading would take them too far off course. What is interesting about this solar flare theory is the Titanic had difficulty sending out these radio signals, it was later blamed on amateur radio enthusiasts quite strongly, and they believed that people on amateur radio heard the distress calls and started flooding those frequencies with like fake news. This is like 1912 fake news on the radio.
Okay.
But it's possible that they gave the amateur radio people too much flack, and some of the disruption may have been caused by this solar activity.
But was that also true, that they flooded the radio wave with like bullshit information? Or?
Well, that was also true, but they don't know to what extent, you know, how many amateur radio guys are coming on, and is that really like causing interference in the Titanic's ability to send transmissions? It's not clear. It's probably both. Just take everything that's bad luck that's possible and just throw it on the list.
Right.
There's also a coal bunker on fire inside the Titanic while all of this was going on.
It's insane.
And
it seems like the その船の中でのインフォメーションの広がり方もおかしかったっていうか、なんかちゃんと伝わってなかったし、なんか船長も多分どうしていいか分かんないっていう感じで。
He was supposed to retire after that voyage.
Right. だからなんだろうね。どんだけのコンフュージョンだったんだろうっていう。あんまり想像もできない。
Have we had a Titanic
けど
scale, like a Titanic type incident since?
What comes to my mind is the JAL accident. It flew into a mountain and most people died. I don't really know much about other stuff.
Apparently there were some millionaires or billionaires or, you know, some super wealthy inheritors of these dynasties, I guess, were also on that Titanic. So
I saw that なんかメイシーズのコーファウンダーが乗ってて、なんか67歳とか、で、こう、まあ、女子供の後に多分老人も助けようみたいな流れになって、その時その人が、いや自分はもうなんか年だし、そんな他の人を差し置いて自分が逃げるっていうのはできないみたいなことを言ってとどまったとか、そういうなんか、まあ、他の人のために自分は大丈夫ですみたいな感じで譲った人とか、まあ、女性でも旦那さんを置いて自分だけ行くっていうのはどうしてもできないって言って残った人とか、まあ、その自分を犠牲に した人たちももちろんいたみたいだし、まあ、あとその日本人の人は、まあ、これすごく日本っぽいなってちょっと思ってしまったけれども、まあ、彼はあの女子供みんな乗せてたまたまその2席余ってるってなって一人男の人が飛び込んだのを見てもう自分もここで人生終わりかって諦めてたんだけどもうじゃあ自分も撃たれたりするかもしれないけど乗っちゃえって言って乗ったみたいな、うん、でそれはだからもう乗る権利もちろんあって乗ったんだけど帰ってきた後にまあなんだろう日本の恥だみたいななんかそのみんなが死んでるのに自分だけ生きて帰ってくるなんてっていう感じでものすごくバッシングを受けてしまったらしくて、うん、すごい辛いなと思ったそれは。
You think that's something people think about like in the moment too? Like I don't want to survive and go back because people are going to be like you let all those
まあでもね戦争の時とかまさに日本はそういうなんていうの、 あの、まあ、帰ったら恥になるから帰れないって言って、うん、あの自殺した兵士の人とかもいっぱいいたわけだから、まあ、そういう思いが湧いてくる、まあ、その元々だからどういう社会で暮らしてるかによるよね、うん、そう思うか思わないかっていうのはだけどまあ、でもその人とかは奥さんも子供も、まあ、船に乗ってなくてあの、まあ、別のところにいたからここに今乗れたらまた会えるかもしれないってそれは思うよねそれは死にたくはないだろうから、
mm. You know these, the conspiracy theories about this Astor, Strauss and Guggenheim who are sort of these billionaire family people that died on the Titanic, you know, and the whole JP Morgan thing, it reminds me of
yeah.
like Building 7, sort of the style around that conspiracy theory, but also MH370, where people were talking about how there's like these semiconductor engineer team that had to be taken out on this airplane so that I don't know. So somebody can make a bunch of money on the stock market or something. I don't remember the specifics, but
right.
I mean, I just wonder if you take like any, I mean, can you make that kind of conspiracy theory out of like any giant ship that sinks or any plane that crashes or, you know what I mean? There was like this soccer team
guess,
and like FIFA
I mean,
was clearly, you know, trying to stop them from.
Well, yeah, I think if the company somehow benefited from some kind of an accident, then just like the Titanic, I forget the name of the company, but, you know, some people do say that they kind of benefited from this and. So when that happens, of course, some people start saying that it was on purpose, right?
Yeah.
And I think that's what the insurance company will try to say too. So, so.
And that's like the Building 7 thing, you know, like, oh, they had all the, you know, secret documents underneath that building. And I don't know, it's kind of a, I don't know, maybe they're all true. Maybe that's why they're similar.
Maybe. We never know. 文字起こしのテキストは Android、iPhone、iPad、Mac のバイリンガルニュース公式アプリからチェックできるので試してみてください。各エピソードごとの宿題も問題を出しているのでそちらもやってみてください。Yep.インスタグラム、ツイッター、フェイスブックそちらもフォローお願いします。おしまい？
Sorry for the I don't know how much of our recording we lost
this, yeah.
technical glitching but hopefully it's fine.
Okay.
以上です。
おしまい。
Bye.
Bye.